田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分を回りました。こんにちは、細田彩です。残暑厳しい今日この頃、皆さんいかがお過ごしですか？さて、今週の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信人世田谷区長が毎月ゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題を取り上げながらお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、生きづらさを抱える若者を支援しますというテーマでお送りします。なお、この放送は8月8日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。保坂区長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は不登校や引きこもりなど、生きづらさを抱える若者たちの支援についてお送りをしてまいりたいと思います。では早速ゲストをご紹介いたします。筑波大学社会精神保健学教授の斉藤珠樹さんです。斉藤さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、区長、斉藤さんは著名な方でいらっしゃいます。プロフィールご紹介いただいてもよろしいですか？
はい、今ご紹介あったように、筑波大学で、学生さんを教えながらですね、引きこもりの問題で非常に早い時期から発言をされ、もちろん治療をしてこられた中で、これをですね、悪い形で利用して、悪い意味でもね、連れ出し屋とか、そういったビジネスはおかしいということも初期から言っておられましたし、もう引きこもりについて、もう第一人者、行政なり国なりで大変大きな影響力を持っていらっしゃいます。同時に世田谷区部、メルクマール世田谷を開設しておりますが、そこを、リーダーシップ振るってしっかり世田谷区の引きこもり支援にも貢献をいただいているというのが斉藤珠樹さんです。
はい、斉藤さん、ご縁も深いということで、改めてよろしくお願いいたします。はい、ということで、今回不登校、引きこもりなど生きづらさを抱えている方たちが増えているということで、改めて区長、現状というといかがでしょうか？
やはり新型コロナの3年間がありました。特に初期にはですね、事実上の外出禁止、学校も休みというのは、逆に言うと全員がその社会活動しないみたいな時期になり、しかしその後で、随分大きなストレスをですね、いわゆるその学校生活、近づくな、喋るな、笑うな、食べた時は黙食ですか、黙ってと、これがやはり3年も続いたという中で、小学生、中学生だけではなくて大学生とか、多くの若い人の中に相当こう生きづらさというか、いろんな意欲がしぼんでしまう、また外にこう出たり、その人間関係を作るのが非常にこう、苦手になる、なんか変化がね、あるというふうに聞いてます。そのあたり、斉藤さん、実際に若い人たちに向かい合ってて、どんな変化があったんでしょうか？
はい、そうですね、今内閣府調査で引きこもりが146万人という統計も出ておりますし、全世代にいるということも分かってきまして、若者に限定されないということもあるんですけれども、一方で不登校は2年前の統計ですけれども、24万人というですね、最も最多の数を記録するということもあってですね、非常に社会参加が苦しいという若者の心情が露呈したというふうに考えてもいいと思うんですけども、これはコロナ禍で浮き彫りになった部分って相当ありまして、もともとその社会参加を頑張って続けてる人ってのは結構いたわけですけれども、結構無理をしていた可能性が私は高いと思ってるんですよね。背伸びをして頑張っていたと。ところがコロナ禍がやってきてですね、家に引きこもらざるを得ない状況になった。 とするとですね、まあ、もちろん出たくて仕方がない人もいっぱいいるし、うん、友達と交わりたい人もいっぱいいたはずなんですけれども、結構無理していた層の若者にとっては、このコロナ禍で外出をしない期間がまあ3年続いたということによってですね、もう無理が効かない状況になってしまったということで、これがまあ、不登校の急増とかですね、うん、引きこもりの急増につながっている部分っていうのは相当あるかもしれないと。まあ、このコロナ禍がそれまで感じていて潜在していた若者の生きづらさを浮き彫りにしたというふうな側面もあるように思ってますけれども、
若い人たちの引きこもりということでいうと、女性のね、はい、引きこもり、まあ、実際にはですね、今まで把握されていた以上に、はい、いわゆる家事手伝いとかですね、はいはい、そういう概念でくくられていたということもあって、やはりその若い世代の、その女性が男性よりもこうかなりこう負荷を負うという部分で、まあ、辛い現実を生きているということも世田谷区でもやはりちょっと感じるようになりました。その辺はいかがでしょうか。
はい、そうですね、一つ象徴的なのはこの中で女性の自殺率が急増したということがあって、どんな地域でもその女性の自殺率は男性の半分ぐらいなんですよね、それは生きづらさが低いという意味じゃなくて、それまでの女性のその辛さみたいなことは横のつながりですね、いわゆるソーシャルキャピタルとか言いますけれども、井戸端会議的なつながりとかファミレス仲間とかそういうつながりの中で、まあ、愚痴をこぼし合う形でこう援助気球行動がまあなされていたわけなんですけれども、コロナ禍でそのつながりが断たれてしまったという状況があって、まあ、一気に女性の孤立化が進んだというふうに考えていいと思うんですよね。そう考えると、その孤立した女性においてその自殺率が上がってしまうことは、もうそこに女性の生きづらさがあったのかなということを改めて認識するような、そういう状況だったかと思います、
はい、引きこもり感っていうかな、その引きこもりって言葉で何を思うかっていうことにつながるんですが、僕は政治家になる前は子どもの、ね、現実をこう取材するジャーナリストで、もう随分前になりますが、戸塚ヨットスクールっていう、はいはい、その現場を取材したことがあり、まあ、当時はですね、根性を叩き直すみたいな、はい、まあ、いうことで、そこに暴力があったり、はい、命の危機があってもそれでこうなんか覚醒させるんだみたいな、はい、これがやはり命の教育ではないかって擁護する人たちもいて、はい、いやそれは違うと思うという側で私はいたんですね。でその当時だと登校拒否症っていうですね、病気があるんじゃないかっていうふうに考える人たちがいて、はいはい、それでその専門機関と称する戸塚ヨットスクールだけじゃなくて、いろんなこう牢屋みたいなところにこう、はい、放り込む、ところで何百万円と親からもらってっていうようなところがありました。でその後ずっと見ていくと、先ほどちょっと冒頭で紹介しましたけど、引き出し屋っていうんですか、やはり引きこもりの状態にある人についてもうとにかく叩き直すんだみたいな、そういうビジネスもかなり広がっていたんですね。
そうですね、まあ、一頃そういったビジネスが、まあ、マスコミ等でも報道されまして、うん、非常に反響があったりするんですけれども、うん、私から見るとあれは非合法活動なので、うん、活動自体はもう止めようがないものもありますけども、うん、せめてメディアが褒めるからやめましょうという形でこうアピールをしまして、うん、はい、幸い今はそういう活動がテレビで紹介することはまずないと。
そうですね、
はい、状況まで来ましたけれども、はい、ただ今 YouTube がありますので、うん、YouTube を見ていくとまだそういう活動をしている人々がまあ自分たちの活動内容を紹介したりしているということがあったりしますので、なかなかそういったその強制的な暴力的な、まあ、簡易学校付きの支援活動みたいなことはなかなか収まらないなというふうな残念な印象を持ってますけれども、
ね、そこで、はい、その引きこもりの状態にある人たちっていうのは果たしてそのなかなか治すことができない病気なのか、あるいはどうなのかっていうところって、細田さんどう思います？
ね、なんか病気と捉えるにはって、うん、もう本当に私の子供も小学校だったり高校に通ってるんですが、うん、今年になってやっぱり不登校になったり引きこもりになったりっていう、うんうんうん、でも普段会うと元気だったりするっていうところで、病気とくくっているのはかわいそうなのかな、うん、でも寄り添ってあげたいなっていうふうに悩んでたりはするので、うんうん、でそういったこう決めつけることなく寄り添いたいなと思うんですが、区長、改めてそういった寄り添う場所として世田谷区も支援もされてたりするんですよね。
そうですね、まあ、おっしゃるように今登校拒否は病気だという主張は全くなくなりました、はい、まあ、どの子にも起こり得る、ね、まあ、引っ込みの状態のことを言う言葉であって、うん、いろんなケースが あるってことですよね、
はい、
そうです。やはりあの146万人ですか全国で、
うん、そうですね、
まあ、ものすごく多いんですよ、はい、多いけど見えないんです、
は
い、で、まあ、かなりそのご家庭の中で悩んでいたり、はい、でご本人がじゃあこう楽にやってるかっていうとなかなかそうではなくて、すごく葛藤して自分はどうなっていくんだろうか、あるいはその親から見てこの子はどうなっていくんだろうかということで、すごく心配に心配を重ねているような状態に、あのやはり行政としてその相談の窓口と、それ大事なのはその状態にある人たちがここなら来れるよっていう、まあ、あのプラットフォームというかその居場所、これも必要だなっていうことで、世田谷区では、まあ、斉藤先生にねアドバイスいただきながら、もうやがて10年になります。
そうですね、
はい、はい、今日その記念シンポジウムを前に、あのこの収録をやってますが、
うん、で世田谷区の若者総合支援センターでもある、うん、メルクマール世田谷ということで、うん、
はい、
で斉藤先生にも、はい、あのお力添えもいただいてということで、世田谷の印象だったりはありますか、あのこう活動を通してこう世田谷が、はい、どう変化しているのかとかありますか。
まあ、どういう変化がしたかに関しては多分成果報告がこれからあると思いますので、うん、そちらで数字がはっきりすると思いますけれども、うん、非常にユニークな取り組みでありまして、相談窓口でもあったりとか居場所を提供できたりとか、もしくはいろんな専門家のネットワークを作りをするとかですね、そういったあの重層的な機能になっていて、こういう活動を10年続けてくるってのはなかなか稀有なことじゃないかなというふうに感じています、
うん、
やっぱりあの引きこもりとか不登校の、まあ、問題といいますかですね、この種の状態に対するアプローチというのは、まあ、あの今申し上げたような窓口があって、それから、まあ、居場所があって家族相談ができるというふうに、なんかいろんな多面的な支援をしないと対応できないところがありますし、それから関わる人にしても医療に限らず福祉だったりとか教育だったりとか心理だったりとか、さまざまな専門家が一人のケースを複数の専門家で関わる必要があるんですけれども、そういったことに関してもですね、非常に上手に適用されているような感じがしますので、まあ、こういった活動はぜひ、まあ、10年10周年節目ではありますけれども、もっともっと継続していってほしいかなと。 できればそのこういった活動、有意義な活動は、まあ、他の地区でもですね、他の区でもぜひモデルにしていってほしいなというふうに感じております、
うんうん、ね、まさに区長10年というと感慨深いところもあるかと思いまして、
はい、
どうですか、果たしてきた役割と。
そうですね、あの累計800近い家族の支援をされて、あの今年間でいうと5000件近い相談を受けているんですね。でこのメルクマールの活動がだんだんだんだんこう浸透してきて、逆に見えてきた課題っていうのがありまして、それは実はその若者支援っていうことでこれやってきました。したがってその40歳に至る前までの人たちを支援するよと。でこれがメルクマールだったんですが、実は45歳の方とか53歳の方とか、あるいは60代の方でも同じ状態で苦しんだり悩んだり、その年老いた親とともに悩み深い方たちがいて、でその人たちをその別の機関、まあ、プラットフォーム世田谷というところで、まあ、応援してたんですが、やっぱりこの法律上の年齢区分というのは取っ払ってしまいましょうということで、昨年の4月からリンクっていうですね、まあ、総合相談窓口を作っても何歳っていうのをやめて一緒にやる、これがちょっと新しい到達点でしょうかね。
そうですね、あの年齢制限の撤廃は非常に画期的だと思うんですよ、うん、若者の高齢化が進んでいるとして言ってますけれども、うん、そういう形でですね、あのもう若者のという区分自体がこう意味を持たなくなってくるかもしれないというふうに考えています。そういった意味で先駆けてそのリンクのように上限を撤廃して支援していくということは非常にあの貴重な試みだと思いますし、これもぜひ広がってほしい考え方だと思いますね。
さあそれでは世田谷区でその寄り添う窓口として皆様に親しまれているメルクマール世田谷の8月8日に行われました開設10年目の記念シンポジウムの様子をお聞きください。
これ誤解なきに言ってたのがなかなか難しいんですけど、不登校引きこもりのような類の問題に関して関わる際にはものすごく高度な専門性はいらないということです。医師としての勉強を6年間やって国家試験を受けて研修を何年かやって10年ぐらいかかって医者ができるわけですけども、そういうその手間暇のかかる専門性はいらないと私は申し上げたい。もうあのこれはあのイギリスなんかではあのセミプロフェッショナルという言い方があります。半専門家、もっと短期間のまあ経験と研修でなれるタイプのセミプロフェッショナル、 こういう人がたくさん出てきた方がはるかに意味があるということです。で、私はだから、メルクメル世田谷っていうのは、そういうその支援の現場としてたくさんの家族と、たくさんの当事者が、まあ、救われてきた面がすごく大きいと思いますけれど、もう一個大きい要素として、このセミプロフェッショナルを醸成するという空間としてもすごくポジティブな意味があるんじゃないかと思っているんですよね。で、そこで得られた経験っていうものは、まあ、むしろ生地な専門医とかよりも、場合によって有効かもしれないと思うところもありますし、なんでそう思うかというと、専門医の医者というのは基本的に個人病理は得意ですけれども、ソーシャルワークとかですね、ケースワークとかあんまり得意じゃない人がまだ多い業界ですので、もうそういうことにどんどん飛び込んでいて、もう場合によって訪問もバンバンやって、こう、積み上げてきた経験というのはすごく貴重なもので、10年という蓄積は本当に素晴らしいと思いますし、そこで得られたものはもう、どんどん継承していってほしいと思うんですけれども、それは逆に言えば通常の意味での専門性では得られないようなプロフェッショナリズムとしてですね、貴重なものだと思いますし、このモデルはもう世田谷に限らずですね、他の区でもどんどん広げていってほしい実践だなと、まあ、いうふうに感じております。
さあ皆様にはメルクマール世田谷開設10年目の記念シンポジウムの様子をお聞きいただきました。さあまだまだこの後もお話は続いてまいります。今日は不登校や引きこもりなど生きづらさを抱える若者たちの支援についてお送りしています。ゲストには筑波大学社会精神保健学教授の斉藤珠樹さんをお迎えしています。さあ斉藤さん、
はい、
やはりそういった不登校、生きづらさ、引きこもりというとどういうふうに皆さんが見守った方がいいのかっていうのもありますか？
そうですね、見守るというと多くの人がイメージするのは干渉しないでそっとしておきましょうなんですけど、これは典型的な間違いと私は考えています。つまりその見守るだけでは足りなくてですね、対話してほしいんですよ。対話する関係を構築していただければ、まあかなりのところに行けるんですけれども、多くの場合不登校とか引きこもりが起こってしまうとですね、その対話がまず失われてしまって、まあずっと家の中の沈黙がついてしまうとなりやすいんですけれども、こういう中でお子さんはどんどん不安になっていくということがありますので、まあ、その不安を解く鍵がその対話にあると考えていただければと思っています。
例えばなんですが、どういうふうに親として家族として背中を押せばいいんでしょうか？はい、
背中を押す発想をまず捨てていただくことがポイントですね。はい、何かこう結論を求めるような、変化を求めるような、改善や回復を求めるような対話をまずやめていただいて、もうそれこそ当たり障りがないどうでもいい内容の対話をたくさんしていただくのがこの場合一番ポイントになると思います。
斉藤さんから以前に聞いて、なるほどというふうにね、こう思った点なんですね。ついですね、こう良かれと思って、まあ、その子の言う通りにするとか、あるいはちょっとなんかこうきっかけを作ってここでなんかうまく羽ばたくんじゃないかって、こう作為的なことを考えがちなんですが、そういうことじゃなくて、こう要するに普通の大変もない話をいくらでもしようよってことをおっしゃってて、それは本当に大事だなっていうふうに思います。
安心できる環境がないと自発性が出現してこないということがありますの で、安心の一番のポイントが対話する関係となります。対話がないとかえってむしろいつ親から見放されるんじゃないかという不安が高まってしまいますので、とにかく対話をたくさんしていただくということで安心の空間を作っていただくということがまず大事ですね。
で、斉藤さんがね、日本に紹介されているオープンダイアローグ、フィンランドの西ラップ地方でしたっけ、はいはい、そちらで発達した手法なんですが、大勢でその、まあ、患者さんの家族のリビングに行くんですね。その患者さんの前で彼の話 あの彼女の話を徹底的に聞いて、でその後にどうするかっていうのを陰でこそこそやらないと、
そうです、
ただオープンなまでやるというこれが特徴で、すごく参考になりました、
はい、専門家や親も迷ったり困ったりしてるという姿を本人の前で見せていくと、これが一番の安心につながるという発想なんですよね。
認めてあげる、はい、そして肯定してあげるというか、なんか心の栄養を与えてあげるっていうところもありそうですね、
は
い、
その肯定する際のポイントとしてよく言われるように、あなたはそのままでいいよではなくて、そうじゃなくてですね、あなたのことをもっと教えてというのが肯定のポイントになります。もっと知りたいと、あなたが今考えていること、あなたが不安に感じていること、恐れていること、欲することを教えてほしいと、実は本人もよくわからないことがあるので、じゃあ一緒に考えていきましょうというふうに持っていければ素晴らしい対応になると思いますけどもね。
どう声をかけるかによって全然意味が違ってきますね、本当だね。
本当ですね、うん、その寄り添い方も負担をかけないようにっていうところが、ね、大事なのかななんていうふうにもね、感じたりもしました。
例えばメルクマール世田谷でもご家族が相談に来られた時に、まあ、そういったアドバイスをされていくってことですよね、
はい、そうですね、家庭内で良い対話ができるように、まあ、専門家が走りをするというかサポートするという感じになると思いますけれども、
でそのご本人が居場所に来るためにあまりこう無理にこう引っ張ってくるとかそういうことは当然しないと。
無理強いは禁物ですけれども、まあ、一緒に行ってほしいという気持ちを込めて、誘うのは全然ありだと思うんですよ ね、 だから、一緒に行きましょうと、行ってらっしゃいよじゃなくてですね、一緒に行きましょうと誘うことは非常にプラスになると思います。
でメルクマールでもね、本当さまざまなイベント開催されて、ワークショップですとか、はい、もう本当に体を動かすとか、本当きっかけ作りの場所でも口調ありますね。
そうですね、例えば発達障害に悩んで、仕事がどうもこ う、 うまくいかないなっていう若者たちが交流したりすると、まあ、意外とこう一緒に遊んだりゲームをしたりしながら、まあ、親しくなって、そうやってこうおしゃべりができるっていうのは大事ですよね。
孤立してる若者がすごくエンパワーされるっていうのがやっぱり仲間の力というか、家族も大事なんですけれども、ある程度以上のエンパワーメントはやっぱり家族以外の同世代の仲間による承認がないとなかなか難しいところがありまして、こういった場面でですね、つながったりとか、親しくなったりとか、それはすごく彼らを勇気づけるというか、エンパワーすると思いますね。
今世田谷で始めている引きこもり支援もですね、まあ、だんだんと東京都もだいぶ今力を入れてやろうとされてますよ ね、
あ、はい、まあ、私もその引きこもり対策会議のメンバーなんですけれども、ガイドラインを作ったりとかですね、
はい、
かなり先駆的な試みをしようとしています。ちなみにその東京都のガイドラインの中からは、もう支援ということはやめようと、
あ、もう支援という言い方をね、はい、
支援という言葉に微妙に入っているこの上から目線がよろしくないということで、まあ、上の人が下に手を差し伸べて引っ張り上げるみたいなイメージじゃなくて、伴走型支援ですね、一緒に走って一緒に変わっていきましょうという、そういうスタイルのサポートにしていこうというふうに、まあ、考え方も変わっていこうとしていますね、はい、
本当に引きこもりって誰もがなりうる状態なのでね、本当に治療するものではないですよなどもパンフレットに書いてあったりもしますもんね、世田谷としてもね、またこれからもこういったサポートっていうところも、ね、大切ですね。
まあ、今やはり相当厳しい競争社会なんですね。で、親とかかっての昭和の時代はですね、いっぱいなんかこう、まあ、余計なところっていうか、こう寄り道できるところがあったり、はい、はい、その子どもたちだけのアジトがあったり、はい、はい、親の目とか届かないところがたくさんあって、まあ、そういう時代と違って、今本当にこうギリギリギリギリってこう、まあ、競争社会の中でいいか悪いかっていうね、まあ、その成果主義みたいなのがあって、一旦自己否定が始まるとなかなか抜け出せないっていうところがありますよね。
そうですね、はい、
だそういうこととは違う、はい、まあ、まあフラットな文化というか、
はい、はい、
ああいうものを具体的にこう提示するっていう役割がこうメルクマールとか、はい、その他の世田谷区の施策の中での若者支援でももっと広げていきたいなと思います、
はい、斉藤さんもどうですか。これから、まあ、誰もが生きやすい社会づくりっていうとなんか本当壮大なテーマにはなるのかなと思うんですが、今回もいろんなヒント気づきもいただきましたが、こういうことを伝えていきたいとかもありますか。
そうですね、まあ、生きづらさというのはもう普遍的な問題になっていて、特殊な若者の特殊な問題ではないということですよね。だから、まあ、我がこととして考えて、 で、自分がたまたまうまくいっているときは、うまくいってない人の、まあ、支えになろうというふうな、そういう発想をぜひ持っていただければと思っています。
はい、斉藤さんからいただいた言葉も本当あらゆる子育てにも通じるなと口長を感じました、うんね、本当に素敵なお話を伺ったんですけれども、改めて口長まとめをいただいてもよろしいでしょうか。
はい、やっぱり世の中だんだん進んできた部分もあって、これまでね、やはり世田谷区でも斉藤玉城さんに引きこもりシンポジウムをやった時に、こう10年ちょっと前ですけど、もう満杯になったんですね。もうそういう場を求めていたと、多くの区民が。でも今こうやって常設で相談や居場所があるというふうに変わりましたんで、そういうことで一旦休憩したり少し休んだりして、まあ、その後自分でまたいろいろ選んでいくという、その広がりっていうんですかね、どこでも選べるっていう、その角度が広がれば広がるほどいいなっていうふうに願っております。
はい、皆さんにとってというところで、はい、本当いろいろな気づきとなるかと思いますので、またぜひ斉藤さんお話も伺えたらと思っております。さあ、本日は生きづらさを抱える若者を支援しますというテーマでお話を伺ってまいりました。保坂区長斉藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の世田谷通信区長の談話室、いかがでしたでしょうか。今回は生きづらさを抱える若者を支援しますというテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。どうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は細田彩でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。